社会人になって、うつ病になり、その時になって初めて発達障害に気づくケースは現在非常に増加しているそうです。仕事において必要な対人スキルや事務的な作業ができないことにより、上司からの必要な叱責、人間関係の不具合が生じ起きてしまうのです。うつ病から支援によって這い上がったこの方は、並大抵の苦労ではなかったでしょう。この方自身の精神力、そしてサポートをした大江さんに対して、本当に素晴らしいと私は感じました。しかし、その反面、もっと早く障害に気づいていれば、この方の人生は今よりもさらに素晴らしいものになっていたのではないでしょうか。彼のような被害者を出さないためにも、一刻も早い障害の発見が必要になってくるとも言えます。大江さんのような支援を担当する方だけではなく、発達障害の方たちの人生をより良いものにしていくためには、私たちの接し方にも大きく関わってきます。私たちもまた大きな責任を負わなければいけません。ではどのように心がけていけばいいのでしょうか。最後に大江さんにそのことに関して語っていただきました。
発達障害っていうのは、障害とは言われるんですけれども、この障害っていうのが本人の特徴からくる難しさ、困り感っていうだけではなくって、周囲の環境によって生じてくるものだっていうようなことを考えていただくといいのかなと思います。発達障害にはいろんな特性があるんですけれども、それが必ずしも全て障害になるとは限らなくって、その発達の凸凹っていうのはうまくいかない原因にもなりますけれども、すごく人によっては長所としてすごく活かしていらっしゃる方もいらっしゃるんですね。それはこう本人とか周囲の正しい理解支援っていうのがあって、困りが出てこないっていうんであれば、それは別に障害ではなくってすごくアピールポイントにもなるっていうところだと思うんです。なので本人は自分の特性がどんなものであるのかっていうのを自己理解を深めてもらって、対処策を身につけるっていうのはもちろん大事ですし、私たち支援者もそのお手伝いをしてますけれども、周囲の人に求められることっていうのは、やっぱりその本人の特性を理解して適切な対応を心がけるっていうところだと思います。なので繰り返しにはなるんですけれども、障害名よりも本人の行動の特性っていうのをしっかり把握して、それに応じた対応をするっていうのがやっぱり大切です。どうしてその困りが出てくるのかってなった時に、必ずしも本人の障害特性のせいだけでなくって、周囲の環境が本人の特性に合ってないっていうようなところが見えてくるかもしれないです。なので私も発達障害の学生と関わる時っていうのは、どうやったらうまく伝わるのかっていうのはすごくいろいろと考えます。なんていうか、こう抽象的なことっていうのがすごく苦手なので、比喩とかそういった曖昧な言葉っていうのを使わないで、なるべく具体的に説明したりとか、何々しない、何々してはいけませんよっていうような否定的な表現を使うとちょっとネガティブになってしまうので、ではなくって、何々しないでこういうことをしましょうっていうような肯定的な表現を使うっていうようなこともします。で、どうしてもスムーズにコミュニケーションが取れないっていうようなこともあるんですけれども、決して感情的にはならないで穏やかに接するようにしてます。発達障害の学生さんって得意なこと不得意なことという差がすごく激しかったりはするんですけれども、環境とかサポート次第で他の学生と同じように力を発揮できるなっていうようなことも多いと感じてます。